じゃあ、こんばんは。では、今日は、黙示録の14章です。一言祈ります。天の父さん、どうぞ、これからの時あなたが導いてください。この、与えられている御言葉を、みんなで学んでいけますように。今、私たちの中にある思いとか、また、先入観とか、思い煩いとか、あなた以外のことでいっぱいになってる思いとか、そういうものをどうぞあなたが沈めてくださって、また聖霊が私たちを助けてくださって、あなたに向かって目を上げて思いを向けることができるようにどうぞ助けてください。お願いします。与えられている御言葉から毎日の生活の中でどのように考え、どのように生きればいいのか、そういう指針をお与えください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私に、あなたの知恵を与えてください。ここに書いてある事柄をそのまま語ることができるように、力を与えてください。そして、みんなであなたが明らかにしようとしておられる真理を受け取っていけるように、どうぞも、助けてください。導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。黙示録の14章です。黙示録の14章。まず一節をお読みします。また私は見た。見よ、子羊がシオンの山の上に立っていた。また子羊と共に14万4千人の人たちがいて、その額には子羊の名と子羊の父の名とが記してあった。この14万4千人っていう人たち、額にその印が押されている人たちですけども、まあ少し前にこの人たちについて書かれてある記述を私たち学びましたね。黙示録の7章に戻ってもらって、で1節とか2節とか読んでみると、その4人の御使いたちがその地の四隅に立っていて、でもその、風を固く押さえて、それで地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしてたんですね。で別の御使いが来て、でその選ばれたこの14万4千人の額に神の印を押してしまうまでは、その害を与えてはいけないと。で4節を見てみると、それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて14万4千人であったと。でこのユダ族とかルベン族とか、その1万2千人ずつそれぞれの部族から、神が御使いを使わしてその印を、押した人たちですね。でイスラエルの子孫というふうになっていますので、まあ間違いなくユダヤ人だろうと私たちは理解しています。で教会はもうこの時にはいないから、だから教会でもないですし、で何族っていうふうにその割り振られるような異邦人というのは、非イスラエル人というかユダヤ人というのはいませんので、なので普通に考えるとユダヤ人たちが14万4千人その額に印が押されるということに理解して間違いないのかなというふうに思います。で彼らはその神のしもべたちとも言われてますね。でその14万4千人の人たちというのは、彼らだけで立てたんじゃなくて、子羊と一緒にいましたね。で黙示録の中でその子羊って出てくるのは、イエス・キリストを指します。でイエス・キリストがそのシオンの山に立っていたと。シオンというのはエルサレムです。だからそのエルサレムの山の上に立ってて、そのイエス・キリストはそのシオンの山に戻ってくるというふうに言われてますから、例えば、使徒の働きの一章。使徒の一章。八節で、その聖霊が下りますよと、そしたら力を受けますよと、で私の証人となりますよというその約束を言った後に、九節、こう言ってからイエスは彼らが見ている間に上げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼のそばに立っていた。こうしてこう言った。 ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。で、オリーブという山からエルサレムに帰ったというようになっているので、まあ、ここをそのまま理解すると、すれば、そのオリーブ山に行って、オリーブ山からイエス・キリストがその天に帰られたように、そのオリーブ山、エルサレムにある、シオンにあるオリーブ山の上に戻ってこられるというふうに考えるのが自然かなと。だからそのシオンの山に立っているということは、その、まあ、まだこの再臨がこの時期で起こっているわけじゃなくて、この14章っていうのはこの3年半以降のダイジェストみたいなもんです。その後半の大患難時代のそのダイジェスト、最後の最後、イエス・キリストが、また神が、まあ、イエス・キリストによって勝利を取られるということがこの14章には書いてありますけど、そのサタンが敗北するっていう、でその再臨のイエス・キリストと一緒にいるということは、もしくはその再臨のイエス・キリストがそこにおられるということは、勝利をするということですね。でその黙示録の13章では2つのその、獣について私たち学びました。最初の獣というのは海から上がってきた獣で、これはその反キリストを指します。そのザ獣であるそのサタンの力をそのまま受ける反キリストで、その11節から以降というのはもう一つの獣で、これは地から上がってくる、獣で、この獣というのは反キリストをプロモートする、宣伝する、その反キリストを拝むようにその像を作ったりする、でその力も与えられるようなその、偽預言者です。でそのそういう悪というか、そのサタンがそういうその、反キリストとか、偽預言者とかを立てて多くの国々を惑わすということが書かれてありましたし、また13章の7節を見てみると、彼はまた、彼っていうのはこの反キリストですね、生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民にを支配する権威が与えられたというふうに書いてあります。だけどじゃあそのまんまその彼らが勝ってしまうのかというと、そうじゃないということがこの14章ですぐにその説明されているわけです。反キリストであったり、その偽預言者であったりがものすごい力を持つようになって、その反キリストの名前が刻まれた、数字を、もしくはその名前を額か 手に受けないと売ったり買ったりできなくなるような、もうその世界を全て支配するようなことが起きるんだけども、でも必ず子羊であるイエス・キリストがこの地上にもう一度戻ってこられて、そこで勝利を取られるということが分かります。まあもちろんどのようにかっていうのはこれからあと14章の後半に書かれています。だから反キリストは生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許されるんですけど、全ての生徒たちに対してではないです。特にこの14万4千人のユダヤ人たちというのには、それ指一本触れることができないはずです。だって14万4千人の人たちに印が押されて、でそのまま14万4千人の人たちがイエス・キリストの再臨の時にいるわけだから、いるようになるわけだから、だからその一人も書けないんですよ。反キリストと偽預言者やその背後にいるサタンがイエス・キリストに対して、また神に対して勝利することは絶対にないということです。でそもそもサタンはその被造物だから、被造物がその創造者に勝つことはありえないです。私が DIY とかで作ったあのテーブルとかが私に打ち勝つようなもんですよ。動きもしないのに。でそのぐらいのその力の差なんですよ。似通りにでもできるじゃないですか。だから反キリストと偽預言者やそのサタンが勝利することはないです。殉教する人たちはたくさん出るでしょうけども、殉教するということはイエス・キリストの皆によってその死んでいくということは決して敗北じゃないですからね。ただその一点の死とか苦しみとかを そこだけを見てしまうと、なんか負けたような、屈したような、その神が助けてくださらなかったみたいな、でそうやってそのなんか悲しんだりするんだけど、その人が最後までイエス・キリストを信じる信仰を捨てないということは勝利なんですよ。 その後にその神が与えてくださるこの14章にもありますけども、報いというのは必ずあるからです。だから殉教は決して敗北じゃないです。で、この14万4千人の人々に押された印というのは、その子羊の名前だって。子羊の名前はイエスですね。イエスというのは神は救いとか神が救うという、そのような意味があります。また子羊の名と子羊の父の名が記されていたと。私はあるヤーウェという名前がどうやって発音するかわからないですけど、そういうその名前が刻まれているわけです。で、反キリストもそれに真似て偽物なんですけど、その額とか手とかにその名前を刻むわけじゃないですか。で、せいぜいそのイミテーションですよ。悪魔がやることっていうのは、サタンがやることはね。2節と3節。私は天からの声を聞いた。大水の音のようで、また激しい雷鳴のようであった。また私の聞いたその声は、たてごとを弾く人々がたてごとをかき鳴らしている音のようであった。彼らは御座の前と四つの生き物及び長老たちの長老たちとの前、長老たちの前とで新しい歌を歌った。しかし地上から贖われた14万4千人の他には誰もこの歌を学ぶことができなかった。そうすると、その天から声が聞こえてきたんですね。大水の音のようで激しい雷鳴のようだったって。で、この激しい雷鳴、雷のようなっていうのは、例えば黙示録の1章の15節とか、4章の5節とかを見てみると、その神が声を出すときに、その雷のような音が鳴るというふうに書いてあります。黙示録の1章の15節とか、4章の5節です。で、もう一つは、その黙示録の6章の1節を見てみると、その御座の周りにいる4つの生き物のその一つが声を上げたときに、同じようにその雷鳴というか、この雷が響くような声がしたというふうに書いてあります。また、その声は縦言をかき鳴らしている、その音のようだった。縦言を持っているのは24人の長老たちなんですよ。だから、この声の主というのは誰なのかというのははっきりここでは書いていないですが、14万4千人の人々がその彼らしか歌えない歌を歌ったっていうこの記述からですよ。まあ、これは私の、個人的な考えなので、間違いだっていうことも十分あり得るし、天に行ったらわかることですけど、まあ、あくまでも私の個人的な考えとして言いますけど、その天から声がしてたっていう大水の音のようなその激しい雷鳴っていうのは、私はその4つの生き物の一つ、もしくは4つの生き物が声を出してたんじゃないかなと思うし、この縦言のようなその声というのは24人のその長老たちの声だったんじゃないかなというふうに思います。で、その上でその14万4千人の人々が歌ってるんですよ。だからこの三者が調和してその歌ってるというか、もしくはそのなんか賛美を奏でてるような、そういうイメージかなというふうに私は勝手に思っています。で、まあ、それがどんな歌だったかとか、それが、その、どういうふう、誰が歌ってたかとか、誰が、どの声を出してたのかっていうよりも、重要なのは、その、彼らしか歌うことができなかった歌。彼らが、地上から贖われた、この14万4千人の他には、誰もこの歌を学ぶことができなかったってところで、面白いなというふうに思いました。14万4千人の人たちというのはどういう人たちかというと、もう一度その整理すると、大患難が始まった後に印が押された人たちですよ。で、大患難をそのこれから起こる、記述的にはその15章以降でもっと語られる、そのもっと、その裁きの詳細というのが私たち学んでいきますけども、その中をその通過した、そして一人も欠けることがなく、神が彼らを特別にその守ってくださった。そのためにその選んでくださった。で、そのような人たちなんですよ。だから、私たちには理解できない状況ですよ。その通過したことのないような状況ですよ。だから、その中から救われてきているので、その中で贖われているので、で、彼らしか歌えないんですよ、その歌というのは。つまり、どのように神がその自分たちを救ってくださったのか、どのように神がその自分たちをあがなってくださって、その 裁きから裁きを受けないで済むようにしてくださったのかって。でその教会とこのユダヤ人たちのその対比っていうのはいろんなところであるんですけど、例えばエノクは天に死ぬ前に挙げられましたよ。でその後そのノアの時代洪水ですよ。だから教会の型になるのはエノクですよ。死ななかったね。でそれでその上に挙げられて、そのまま彼らはそのね、700年とか800年とか生きてたから、計算するとそのエノクのが十分生きててもおかしくないぐらいのその時期にノアの洪水は起こってるんですよ。でノアの洪水が起こったそのノアとその家族の8人っていうのはこのユダヤ人たちの方ですよ。またそのダニエルを読んで、ダニエル書を読んでみると、そのダニエルと他に3人の友達がいるじゃないですか。シャデラク、メシャク、アベレネゴ、ネゴ。でこの3人はその、王様の像にひれ伏さなかったので、でその逆鱗に触れてというか、でそれで火の中に投げ込まれますよね。それでも無傷で、彼らはその人のことが人の子のような、神の子のような人とその話をして、でむしろその呼ばれても出て行きたくないような、だから火の中にいて全然その熱くも痒くもなくて、で痛くもなくて、で着物も何も全部何にもその擦り切れてないんですよ。でそこでそのイエス・キリストと共にいる方が彼らにしては良かったぐらいなんですよ。でもそのシーンにダニエルがいないんですよ。別のところに飛ばされてるとか、別のところでダニエルはその仕えてるわけですよ。だからそのシーンにはいないんですよ。だからダニエルはその教会の方ですよ。この3人のダニエルとその一緒に、バビロンに連れて行かれたその他の3人というのはユダヤ人の方ですよ。だからこのようなもう普通は死んでしまうというか、恐ろしいその神の怒りとかこの自分の死に至るようなその状況の中で、神が特別にその無傷で彼らを守ってくださったという、そういうその人たちにしか歌えないんですよ、この歌というのは。と同じように、今この恵みの時代に、恵みの年に、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって、そのキリストの贖いによって贖われて、その神の恵みによって私たちは救われてるんですよ、罪許されて。だからノアとその8人のノアを含めて8人のその人たちしか歌えない、その神に対する感謝があるはずですよ、言葉にできない。でもエノクにもあるんですよ、ダニエルにもあるし、ダニエルのその3人の友達にもあるんですよ、それぞれ別の歌が。だから私たちはこの恵みの年の中に生かされていて、恵みの年の中でイエス・キリストによって救われていて、でその、最後のこの患難を受けなくて済むという、これを通らなくて済むというその素晴らしい約束が私たちには与えられていて、それでその天に挙げられたら私たちでしか歌うことができないというか、この14万4千人の人たちとは全く違う贖いについての感謝の歌というのがあるはずですよ。でこれは地上から贖えられた人たちの他には学ぶことができないというふうに書いてあるから、だからある意味私たちがその天で歌うであろう歌というのは、天では学べないんですよ、地上で学ぶんですよ。地上で私たちが救われるのは地上じゃないですか。天ではもう救われてるから、天に行ったらその賛美してるんですよ。だからどれほどの歌を私たちが神にイエス・キリストに対して、また神に対してその歌えるかっていうのはある意味ですよ。この地上で本当にそのイエス・キリストによって贖われてるっていう、その許されてるという、救われてるというその感謝がその歌になるはずなので、いっぱい知ってたいですねその歌詞知らんとかじゃなくてまあもちろんそんな感じにはなんないでしょうけど、でもできるだけ多くの賛美の感謝の賛美を神に対して歌いたいですよ。だから私たちには私たちの、また彼らには彼らの歌があります。この地上でその個人個人にもやっぱその救われ方とか、その神との関係というのは全く違うので、 で今その自分の中に神に対するその賛美がどれだけあるかっていうことはやっぱり棚卸ししてみる必要がありますよね。で去年の今頃と比べて1年前と比べてその歌が2番ぐらいまでいったのか、それともまだサビも歌ってないのか、イントロしか流れてないのか本当にそれにメロディーがついて、まあ、これはもう、なんていうのかな、具体的じゃないですけど、観念的な話ですけど、本当にその、自分の神に対する感謝が、救われたことの喜びが、このメロディーを伴って奏でるような、その人生を歩みたいですよね。私たちのその、天での生活っていうのは、この神への賛美が中心になるはずだから。4節と5節。でこの14万4千人の人たちについてもう少し詳しく書いてありますね。彼らは女によって汚されたことのない人々である。彼らは童貞なのである。彼らは子羊が行くところにはどこでもついていく。彼らは神及び子羊に捧げられる発音として人々の中から贖われたのである。彼らの口には偽りがなかった。彼らは傷のないものである。で英語だとバージンというふうになってて、その、まあ、文字通り女によって女性とその性的に交わったことがない人々というふうに理解することももちろんできます。もしくはその第二コリントの11章の2節、ここも開かなくていいですけど、第二コリントの11章の2節、第二コリント11の2、私は神の熱心を持ってあなた方のことを熱心に思っています。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから。それでその神の御前に、またキリストの前に、その花嫁として清いものとして、私たちがこの、まあ、清められていくというか、そのようにその地上を歩むという意味でのそのバージンかもしれませんね。イザヤもそう言ってますね。イザヤの37章の22節、イザヤの37章の22節、主が彼について語った言葉はこの通りである。処女である娘シオンは、お前を蔑み、お前をあざける。娘エルサレムは、お前の後ろで頭を振る。そうやってシオンとかエルサレムのことも、処女というふうに言ってますね。アイカの2章の13節。アイカ2章13節。娘エルサレムよ、あなたのことをどう証言し、何になぞらえよう。乙女、これが処女ですね。娘シオンよ、あなたを何に比べてあなたを慰めよう。てんてんてん。エレミアも言ってます。18章の13節、エレミアの18章の13節、それゆえ主はこうおせられる。さあ国々の中で尋ねてみよう。誰がこんなことを聞いたことがあるだろうか。乙女イスラエルは実におぞましいことを行った。本来その乙女であり、その処女でないといけない、またその神の前に清くて傷のないものであるはずのイスラエルが罪を犯してしまったっていうふうに言うときに、この乙女とかいうふうに使われています。だから、まあ、もしかしたらその両方かもしれないですよね。だからその因果を押されるのはものすごいその若い人たちかもしれないし、それは分かんないです。で彼らの口には偽りがなく、傷もないものだったというふうに書いてありますから、やっぱりその、霊的にというか神の御前に清く傷のないという意味でも、その乙女というかそのバージンなんでしょうね。で彼らは子羊の行くところにはどこにでもついていくというふうに書いてあって、でさっきもその黙示録の7章でも確認したように、この14万4千人の人たちというのはユダヤ人たちです。で大患難の中で神の印が押されて救われた人たちです。でその人たちがこの子羊の行くところどこにでもついていってるんですよ。子羊というのはイエス・キリストですから。だから彼らもまた神の恵み、イエス・キリストの贖いによって、そしてその信仰によって救われてるんですよ。で救いは一つだから。なんか 超自然的な感じで、その天使が、御使いが使わされて、額にポンポンポンポンって、この額が、印が押されて、それで終わりじゃないんですよ。彼らのその一人一人が、イエス・キリストについて聞いて、そしてそのイエス・キリストの贖いについて聞いて、神の恵みについて聞いて、そしてイエス・キリストを信じる信仰によって義と認められて、彼らは印が押されてるんですよ。 だから何もしなかったけど、いきなりその印が押されたとか、そういうのじゃないんですよ。やっぱ彼のその14万4千人のそれぞれのその人生の中で、全く別のところにいたかもしれないし、近くにいたかもしれないですけど、そのキリストについて聞いて、それで信じたんですよ。それで印が押されて、彼らに害が加えられないようにしたわけです。で、4節の後半には、彼らはその初歩だというふうにも書いてあります。初歩ということは、その次の収穫というか、次の穂があるってことですよね。だから、大患難時代に救われる人々のその初歩というふうに考えるのであれば、この大患難時代の中でも、しかも後半の3年半の中でも、その印を押されていない人たちの中で、イエス・キリストを信じる人たちが起きるということなのかなと。いろんな人たちがいますけど、大患難が始まったらもう救われる人はいないとか言う人もいますけど、おそらくは大患難が始まって、その後も結構な人たちが救われるんじゃないかと思います。神の恵みというのはやっぱり完全に断たれることはないですよ。だって神は恵み深い方だから、神がおられるところにはその恵みというのは存在するんですよ。だからこんなひどい大患難で、こんなその、世を、この地上を裁いている最中にも、神はその恵みという、エッセンスというか、ご性質を失うことはないんですよ。私が怒ってたら、恵みなんかないですよ。誰に対しても恵みとか憐れみっていうのは存在しないんですよ。でも、神は神なので、その怒りを、その、注いでいるこの最中においても、恵みを注ぐことができるんですよ。人間にはこんな理解することも不可能ですよ。どうやってよって分かんないです。だから神なんですよ。6節から13節までは、その4つ声が出てきます。まあ、実際は20節の最後まで行くと、もっとその声が出てくるんですけども、特にこの4つについて、6節から13節までは、見ていきます。まず1つ目、6節と7節。また私はもう一人の御使いが中天を飛ぶのを見た。彼は地上に住む人々、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えていた。彼は大声で言った。神を恐れ、神を崇めよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源を創造した方を拝め。この第一の声というのは、その第一の御使いの声ですよ。で、その御使いが語ってた言葉っていうのは、声というのは、地上に住むその人々に、もうすべての人たちに述べ伝えられるための永遠の福音ですよ。ということは、福音というのはイエス・キリストですから。で、イエス・キリストについての事柄が、イエス・キリストの福音が、その語られるんですよ。この大患難の最中に。マタイの24章。マタイの24章でイエス・キリストはその弟子たちに対してその世の終わりについて話しています。24章の14節、マタイの24章の14節。御国のこの福音は永遠の福音ですよね。全世界に述べ伝えられて、すべての民族に明かしされ、それから終わりが来ますというふうに書いてあります。だからその福音が全世界に述べ伝えられるということはもちろん大切なことなんだけども、最終的にはその神がこれを完結してくださるんですよ。人間の力でその福音を述べ伝えて推し進めることで、そのイエス・キリストが戻ってこられる日を早めるということはできないですよ。で、最終的にはもちろんその伝道していく、福音を述べ伝えていくということは大切なことなので、それに全く意味がないわけじゃないし、むしろものすごい意味がありますし、それを通して救われる人たちが出てくるわけだから、それは素晴らしい働きですけども、でも最終的にはその神が御使いを送って、もしかするとこの14万4千人の人たちも全部使って、それでこの裁きの中で全世界にイエス・キリストの福音を述べ伝えるんですよ。だからやっぱりその大患難の時代の中でも救われる人たちが起こされるというふうに考えるのが普通かなというふうに思えてきます。で、この御使いの声は、御使いはその神の裁きの時が来たから、神を恐れて、崇めて、拝みなさいって。だからこのもう裁きが行われているその最中なんだけど、まだ神の恵みっていうのが残ってるんですよ。その中でもまだ救われるチャンスがあるんですよ。この最後のチャンスにかけようなんて思わない方がいいですよね。 そこまで生きているかどうかも分かんないし、だ本当にやっぱりどう考えても教会がその敬虚で挙げられる前に本当にそのこの救いをはっきりと受け取って、それでイエス・キリストがその空中に来られるまで来られる時には一緒にその多くの生徒たちと一緒に天に挙げられる方が、敬虚される方が断然いいですよ。だから本当に日々の生活の中でやっぱ目覚ましていないといけないし、毎日のその忙しさとか大変さとか苦労とか心配事とか、そういうものに心をとらわれると、その霊的な事柄がもう見えなくなってきて寝ちゃうから。だからこれら全ての苦難から私たちが逃れること、自分が逃れることができるように目を覚まして祈ってなさいとイエス・キリストがおっしゃったのは意味ありますよね。でいろんなのにかまけてしまったり、むさぼったりして、その罪を犯してしまって、でそれでその永遠のことを忘れてしまうのであれば、復活のことを忘れてしまうのはあまりにももったいないというか、もったいないどころか恐ろしい話ですよ。8節、2つ目の声ですね。また第二の別の御使いが続いてやってきていった。大バビロンは倒れた、倒れた。激しい御怒りを引き起こすその不貧困の葡萄酒をすべての国々の民に飲ませたもの。でこの2つ目の、第二の御使いの声というのは、大バビロンは倒れたと言ってます。繰り返しているので強調ですね。倒れた、倒れたって。でそのこの大バビロンというのは何をしたかっていうと、その不貧困の葡萄酒をすべての国々のために飲ませたって、そういうふうに言ってます。で不貧困というのはもちろんその文字通り取ればその性的な不道徳ですよ。結婚外のその性的な関係を結ぶということはその不貧困、性的な不道徳です。でそれも含まるんですけども、そのバビロンとか ここで言われている大バビロンっていうのはその霊的な不貧困、つまり神以外のものを神とする、神以外のものを貪る、その発信源としてこの大バビロンというのは言われています。黙示録の17章とか18章、特に17章ですけど、17章18章に行くと、この大バビロンというのがどういう位置づけで語られているかということが書かれていますので、この大バビロンについてはその時にまた詳しくお話します。でもいろんなその宗教というか、いろんなこの考え方、いろんなその生活様式っていうのをこの大バビロン、バビロンというのは広めていったんですよ。例えばその性行為をすることを礼拝とした宗教を作ったのもこのバビロンですよ。で権威とか権力をもたらすその宗教を作ったのもバビロンですよ。でお金とかその経済的な豊かさをもたらす宗教を作ったのもこのバビロンですよ。でその中央集権的なこの政治的な仕組みとか枠組みとか制度を作ったのはそもそもですよ、その一番この国を治める政治の中で一番いいものは神聖政治だったわけじゃないですか。神がおられて、その神がその預言者とかその祭司を通して、それでサムエルを通してイスラエルを治めてたわけだから。でもみんながその王様が欲しいよって言い始めたわけですよね。そしたらそのサムエルを退けた、またその私を退けたんだって、神を退けたんですよ。それをさらにその強くしたバージョンのものがバビロンですよ。その政治的な仕組みとか制度とかも全部含めて、この大バビロンというのを神から引き離すもの、神により頼まなさくするもの、神以外のものにその信頼を置かそうとするもの、神以外のものをもっと求めたくするもの、それがその大バビロンというものに集約されています。でもその性的な不道徳とかその力を求めることとか、経済的な豊かさを求めることとか、その政治的な制度とかっていうのはもはやなんか宗教とかじゃないじゃないですか。昔はもうその宗教だったんですよ。その一部だったんですよ。その礼拝の一部だし、求めているものの一部だったんですよ。でも今はもう当たり前のものとして、性的な事柄に関しても力を求めること、利益とかそのお金を求めること、富を求めること、その政治的にその神以外のものでその治めていくというもの、それが当たり前になってるんですよ。で神はそういうもの、そういうこの地上のものというものをその裁きに来るんですよ。 これを全部やめさせに来るわけですよ。もう一度そのイエス・キリストが戻ってこられて千年間この地上を治めることで、その神聖政治とか、もともと神が人と関係をその築き上げたかった、その政治というか、その神と人との関係のあり方というのを実現してくださるんですよ。でもこういうそのものというのは、これのその宗教っていうのは、もう今はもう宗教なんて思ってないような、このような事柄、当たり前にみんながやってるような事柄っていうのは、神の裁きによって必ず終わりが来るんですよ。9節から12節。また第三の別の見つかいも彼らに続いてやってきて、大声で言った。もし誰でも獣とその像を拝み、自分の額か手かに刻印を受けるなら、そのようなものは神の怒りの杯を混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲む。また聖なる見つかいたちと子羊との間で人異様とで苦しめられる。そして彼らの苦しみの煙は永遠にまでも立ち上る。獣とその像とを拝む者、また誰でも獣の名の刻印を受ける者は、昼も夜も休みを得ない。次までいきますね。神の戒めを守り、イエスに対する信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐はここにある。で、第三の見つかいの声というのは何かというと、その神の怒りの葡萄酒を飲むことになる者が出てくると。で、それはどのようなものかというと、獣とその像を拝むものだって。また自分の額か手かに獣の刻印を受けるものだって。だからもう半か長か、白か黒か。で、この時代に生きてて、その獣のその刻印を受けないということは、もうその経済的なその枠組みから外れるということになります。売ったり買ったりすることできないから。普通には生活できないです。でもそれを受けてしまったら、神のその怒りのその葡萄酒を飲むことになっちゃうんですよ。で、それを飲むことになった人たちはどうなるかというと、彼らは人異様とで苦しめられるというふうに書いてあります。11節を見てみると、彼の苦しみの煙は永遠にまでも立ち上るって、だから苦しみっていうのは永遠に続くんですよ。一時的なもんじゃないんですよ。昼も夜も休みなく苦しむんですよ、永遠に。永遠って怖いですよ、そういうふうに考えると。私たちにとっての福音は、イエス・キリストがこの神の怒りの杯を飲んでくださったってことですよ。イエス・キリストはできることならこの杯を私から遠ざけてくださいって言ったんですよ。だって神の怒りの杯だから。それを飲んでくださったんですよね。なぜかというと、それを信じる者たちが、私たちがこの神の怒りの葡萄酒を飲まなくて済むようにですよ。つまり私たちが裁かれて、人異様の中で永遠に昼も夜も休みなく、もう24時間、まあ、1日のその枠組みがあるとしたら24時間、365日じゃないですよ。24時間永遠に苦しまないで済むようにですよ。そのためにイエス・キリストが飲んでくださったんですよ、あの杯を。どれだけありがたいか。このイエス・キリストのうちに留まりたいですよ。私たちがこの世にあって、また自分の肉を抱えながらも、神の戒めを守ったり、イエス・キリストに対する信仰を保ち続けるという、その忍耐が、忍耐を働かせるのに価値があるというのは、ここですよ。キリストのうちに留まって、この永遠に続く苦しみを受けなくて済むということですよ。もちろん神が私のことを愛してくださったから神を愛し神に従うんですが、それが一番の理由なんですけど、でも救われた後、いろんなその誘惑が来るじゃないですか。肉を着てる限り、その誘惑とか冷やとかはいっぱい飛んできますよ。むさぼりたくもなるし、許したくもないし、親切にしたり、自分から言って声かけたりするようなこともしたくないし、で、そういう時に冷やがどんどんどんどん飛んでくるわけじゃないですか。だけどそれに対して、その自分の肉に対しても、その忍耐して、いやいや待てよって。神はそんなことを願ってないって。神が私に、が怒り続けることを願ってなんかないし、私がもう許すことを、絶対に許さないみたいなことをそれ決めるって。そうやって腹くくって絶対許さないぞっていうことを神は願ってないって。 神の戒めにとどまる、神の戒めを守るっていうのは、もちろん神がよくしてくださったからですが、その自分のある意味肉を叩いてても苦しいけれども、この自分の肉と戦う時っていうのは、苦しみながら聖霊により頼んでお助けくださいと言ってても、この忍耐を働かしてでも神の戒めを守り続けたり、イエス・キリストに対する信仰を守り続けたりする価値というのはどこにあるかというと、この苦し永遠の苦しみから救われるってところですよ。この世の一瞬の楽しみ、肉の満足というのは、そのためにこの永遠の時間を、まあ、永遠の命を犠牲にすることは割に合いません。何億とか何兆とか、この世のすべてをあげるってサタンから言われても、それと引き換えに誠の命を差し出すんであれば割に合いません。まして自分が願っているようなちっぽけな満足を追求し続けて、でせいぜいあれでしょ、私なんてせいぜいあの、なんだろう、ベンツも行かないですよせいぜいプリウスとかそのぐらいの日産リーフとか車で行ったら、お金とかで行ったらせいぜい1億とかじゃないですか。1億円あったらいいなとかつって、でそんなもののために永遠の命を投げ出すっていうか、それをその交換するっていうのは割に合わなすぎるんですよ。でも私の肉は愚かだから、また私の肉はこの霊の事柄に対してその逆らうから、もう今この瞬間が永遠というふうに思わせるんですよ。サタンもそれを火矢を飛ばしてきて、悪魔たちも使って私たちを応援してくるから、もうこれを今やらないと私は満足しない、これを追求したらきっともうお腹いっぱいになるからやめるだろうって、そんなん言っても次ですよ、その次がありますよ。でそこでやめるというのは、自分のむさぼりを、そこに気がついて、聖霊はもうむさぼるなって言うわけじゃないですか。もうそんな古い生き方お前死んだだろうって、やめなさいって、その聖霊の声に聞き従うことを、その忍耐を働かせて助けを求めながら、やめれますようにって、このむさぼりを、この憤りを、お助けくださいというのが私たちの働かせる忍耐だし、それはその永遠の命を受け続けるというものすごく価値があるわけじゃないですか。何をもってしても私たちにイエス・キリストを信じる信仰によって与えられた、また神の恵みによって与えられた永遠の命を犠牲にすることは終わりにありません。と同時に、イエス・キリスト以外の道はやっぱりないんですよ、救いの道というのは。なんか、キリストだけとかって言い寄ってからにって。他の神でもいいじゃないかって。そういうふうなその言い方をする人たちはたくさんいます。生き方とか考え方とか文化とかっていうのは別に何でもいいんですよ。言ってみれば、日本文化に生きてたとしても、沖縄文化にその生きてたとしても、アメリカだろうと、そのヨーロッパであろうと、ロシアであろうと、アフリカであろうと関係ないんですよ。どんな考え方、どんな生き方、そのどんな、その文化で過ごすかって、それを全部否定してるわけじゃないんですよ。文化を大切にしないとか、そういう話じゃないんですよ。でも神の怒りというのは、裁きというのは、その罪に向けられるんですよ。だから問題は、その神が裁きを下すときに、私が罪のあるものとして見られるのか、それとも罪のないものとして見られるかなんですよ。私がどんな文化で育ったのかとか、 どのような日本文化を大切にしたのかとか、そういうのは何のその関係もないんですよ。神が見られるのは、私のうちに罪が認められるか、それとも認められないかなんですよ。だから、ある意味自由なんですよ。何人でもいいんですよ、だから。伝統文化にね、その、親しんでようと、親しんでなかろうと関係ないんですよ。そこは自由なんですよ。どんな考え方しても、どんな生き方しても別に自由なんですよ。ただ問題は、その文化を守ることや、考え方を貫くことや、生き方をその追求することによって、その罪から離れるかどうかの話じゃないですか。もしくは、その罪をあがなってもらってるかどうかの話じゃないですか。罪に住んでるのか、その罪から離れてるのか、それが大きな問題なんですよ。私が抱える罪を、私の生き方とか考え方とか文化とかが贖うことができないんですよ。他の宗教とかでも私の罪を、私たちが持っている自分の罪というのを贖うことはできないんですよ。なかったことにできないんですよ。もう心入れ替えてこれから正しく生きますというふうに言って、たとえ生きたとしてもですよ、死ぬまで。でも私が過去に犯してきたその罪というのは消えないんですよ。神はその罪に対してその裁きを下すわけだから。私がこの神の裁きから逃れる唯一の方法は、この罪をあがなってもらう。この罪を許してもらう以外ないんですよ。許すっていうのは許可の許すじゃなくて、恩赦の赦ですよ。完全になかったことにする。そのために、神は私たちの過去の罪も、現在の罪も、未来の罪も、イエス・キリストに負わせてくださったわけじゃないですか。イエス・キリストがその神の怒りの杯を取って、その飲んでくださって、その葡萄酒を。その神の怒りをその身に私の代わりに受けてくださったので、私には罪のないものとして見られるし、私はその神の裁きが下される対象ではないんですよ。イエス・キリストだけがそういう意味でこの罪を解消してくださる方なんですよ。他にないんですもん、だって。だからイエス・キリスト以外、この裁きから救われる道というのはないんですよ。13節、4つ目の声ですね。また、私は天からこう言っている声を聞いた。書き記せ、今から後、主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる。しかり、彼らはそのロークから解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。その大患難時代に殉教する者たちは幸いだというふうに言っています。なぜなら、このそのロークから解き放たれて休むことになるからだって。本当にこの患難時代にキリストを信じる人たち、特にこの14万4千人以外の人たちっていうのは相当な大変ですよ。大変な思いをしますよ。殉教していくわけですしね。そこに至るまでのプロセスも大変なはずですよ。それでもその獣のその刻印を受けないわけだから。イエス・キリストを信じるその信仰に立ち続けるわけだから。そのロークからでもその死を通して解き放たれるって。そして行いが彼らについていくって、つまり神の御前でその彼らの行い、良い行いというのは覚えられるってことですよ。だから私たちも同じで、神からその良い行いを受け取って、その神を愛するがゆえに、その愛そうって、その御霊によって良い行いを与えていただいた、その良い行いをその、実際に行いにしていくって、それはその神の御前で覚えられるんですよ。よくやったねって言われるんですよ。だから良い行いをやめちゃいけないし、それを追求していく必要がありますよ。私がどうだとか、私が力がないとか、思いがないとか、愛がないとか、そんなん、それはもう何回言っても言い尽くすことができないぐらいそうじゃないですか。だから神が助けを与えるっておっしゃってくださるわけだから、だから聖霊が私たちに与えられてるわけだから、 聖霊が私の内側で私を変えてくださって、聖霊が私にその神の愛を注ぎ続けてくださって、そしてこの忍耐をしながら、決して私がその失望することがないようにしてくださったわけじゃないですか。この恵みの時代に生きている私たちも、神からその覚えられる行いを続けていきたいですよ。神の愛に応答する行いを。14節から最後までの20節っていうのは、そのイエス・キリストが戻って来られる時の、まあ、様子が、書かれています。まず14節。また私は見た。見よ、白い雲が起こり、その雲に人の子のような方が乗っておられた。頭には、金の冠をかぶり、手には鋭い鎌を持っておられた。この人のような方というのはイエス・キリストですね。雲に乗っておられる方。またその金の冠を頭にかぶっておられる方。15節と16節。するともう一人の御使いが聖所から出てきて、雲に乗っておられる方イエス・キリストに向かって大声で叫んだ。鎌を入れて刈り取ってください。地の穀物は実ったので刈り入れる時が来ました。そこで雲に乗っておられる方が地に鎌を入れると、地は刈り取られた。そのイエス・キリストに対して聖所から出てきたまた別の、その御使いが鎌を入れて刈り取ってくださいと、その刈り入れる時が来ましたからというふうに言いました。イザヤの65章を私たち日曜日学びましたけども、イザヤの65章で、8節、主はこうおっしゃられる。ブドウの房の中に甘い汁があるのを見ればそれを損なうな、その中に祝福があるからというように、私も私のしもべたちのためにその全部は滅ぼさないというふうに言ってます。でもこの時にはもうその滅ぼさないといった あの甘い汁の入っているブドウは全部その取り分けられてるんですよ。その後の話ですよ。地の穀物は実ったってそう書いてありますけど、まあ、下の方を見てみてもその収穫は乾いた、それが直訳だって。でギリシャ語で見てみると、その否定的な意味合いがあって、この実ったっていうのには実った、それをその、直訳するとここにあるように、その下の欄外にあるように乾くとか、別の訳だとしぼむとか枯れるとか、そういう意味ですよ。だどういう状態かっていうと、実がその熟してその熟れすぎるとどんどんあとはしぼむじゃないですか。バナナとか真っ黒になっちゃうじゃないですか。でそれでしぼんで枯れていくんですよ。腐るというか、熟れすぎるというか。だから一番おいしいものっていうのは、その神にとってそのジューシーなものっていうのは、神はその一緒に滅ぼすことはしないんですよ。悪いものはそのまま取っておいて、それがその熟しすぎてしぼんでって、でそれで枯れていくような、そこまでその待たれるわけですよ。だからすぐに鎌は入れないですよ。でその乾いてしぼんで枯れてしまっている熟しすぎた実というのをイエス・キリストが地に鎌を入れて刈り取ります。で17節から20節最後までお読みします。またもう一人の御使いが天の聖所から出てきたが、この御使いも鋭い鎌を持っていた。すると火を支配する権威を持ったもう一人の御使いが祭壇から出てきて、鋭い鎌を持つ御使いに大声で叫んでいった。その鋭い鎌を入れ、地のブドウの房を刈り集めよ。ブドウはすでに熟しているのだから。そこで御使いは地に鎌を入れ、地のブドウを刈り集めて、神の激しい怒りの大きな酒舟に投げ入れた。その酒舟は都の外で踏まれたが、地はその酒舟から流れ出て、馬の靴輪に届くほどになり、1600スタディオンに広がった。その神の激しい怒りの大きな酒舟というものの中に、この刈り取られた実というのは入れられていくという話です。まあ、何を話しているか、何を言っているかというと、そのこの酒舟の中に実が入れられて、それで踏まれるわけですよ。それで、彼らは滅ぼされるというか、殺されていくわけですね。イザヤの63章で私たち日曜日に学びました。イザヤの63章の一節。エドムから来る者、ボツラから真紅の衣を着てくるこの者は誰か。その着物には意向があり、大いなる力を持って進んでくるこの者は。正義を語り、救うに力強い者、 それが私だと。で、2節、なぜあなたの着物は赤く、あなたの衣は逆舟を踏むもののようなのか。3節、私は一人で逆舟を踏んだ。国々の民のうち、私とことを共にする者はいなかった。私は怒って彼らを踏み、憤って彼らを踏みにじった。それで彼らの血の滴りが私の衣に降りかかり、私の着物をすっかり汚してしまった。私の心の内に復讐の火があり、私の贖いの年が来たからだ。まあ、そうやってその逆舟に身を、ブドウの実を入れて、そこで足で踏んづけて、で、その汁を出すようにね。そのようなその裁きが行われるわけです。これから後に出てきますけど、おそらくそのハルマゲドンに、そのハルマゲドンというふうになってますけど、ハルっていうのはヘブライ語で、なんていうのかな、平原とか、ちょっとした丘とか、そういう意味があります。で、マゲドンっていう、そのメギドっていう場所があります。だからメギドの丘とか、で、メギドの丘の前には、その、イスレール平原という大きな平原があります。で、おそらくそこに、その反キリストが世界中から集めてくる、その軍隊が集結するだろうと。で、古代のエジプトとか、またナポレオンとかもそこの場所を使ってるんですよ。ものすごいその大きな軍勢が集まるのには適しているところだからです。イスラエルは結構その起伏が激しいんですけど、でもこのイスラエル平原とかメギドの丘があるところ、その周辺っていうのはものすごくその平らで、その軍隊が集まってくるにはとてもいい場所にあります。で、そこで集結したこの反キリスト同盟軍というのを、おそらくイエス・キリストはその来られて、で彼らをその撃っていくわけですよ。都の外でってなってますから、だからエルサレムの中ではそうならないということですよね。で、血が逆舟を流れ出て、馬の靴輪が届くほどになる。靴輪って分かりますか？靴輪ってこの馬の口にかませて、手綱をそこに取り付けて、その、馬を操作するというか、あのものなんですけど、だから馬の口ぐらいの高さまで来るって相当ですよね。で、1600スタディオンに広がった1スタディオンというのは185メートルというふうに書いてあるので、1600スタディオンというのは29万6000メートル。意味わかんない。296キロです。296キロっていうのはどのくらいかというと、久米島から南に行って、宮古島を越えて多良間島ぐらいが280キロです。それで沖縄本島の最南端であるキャン岬から沖縄本島の最北端である、なんだっけ、ヘド岬までだいたい106キロです、直線距離で。だから沖縄本島2つ並べてもまだ足んない、3個並べて3個の名護ぐらいまで。で、そんぐらいのまでその血が流れてるんですよ。ものすごい数の人が死ぬってことです。黙示録の9章では、16節、9章の16節。騎兵の軍勢の数は2億であったと。私はその数を聞いたというふうになってます。で、東の方からその来るわけですよ、この軍勢が。おそらく中国が中心になるかもしれないけども、おそらく日本も入っちゃいますよ。だって、この時代には、すべての国が反キリスト軍になるから。で、日本も中国もインドも全部その一つになって、2億の 軍勢がメギドの丘に集まってくるんですよ、その場所に。で、それだけじゃなくて、おそらくそのヨーロッパからもアフリカからも、おそらくそのアメリカとかからも全部派兵されてきて、そのエルサレムに残っているようなそのイスラエルの民を撃とうって、それで反キリストのその軍勢っていうのが集まってくるわけですよ。だからもうものすごい人の数ですよ。で、それがおそらく一瞬のうちにしてみんな死ぬんですよ。だから裁きというのは本当に恐ろしいです。で、これで終わるんじゃないんですよ。さっきも書いてあったように、その獣の、獣を拝んだり、その像を礼拝したり、またその名前を、自分のその額か手にか受けたりしてしまったりすると、火と硫黄の中で その永遠に苦しむことになるんですよ。だ本当に私たちにイエス・キリストにあって、またその神の恵みによって与えられている信仰によって、その受け取らせていただいたこの救いというのが、どれだけ価値のあるものなのかですよ。どれだけ私たちがこの地上にあって、確かに苦しいことはありますよ。キリストを信じる信仰にとどまるということは、自分の肉と毎回戦うし、自分の不甲斐なさとか不完全さをその目の当たりにするからね。でもそれでも忍耐を働かせて、この救いにとどまる価値は十分にありますよ。逆に、このイエス・キリストにあって、その贖われた、またその贖われた上でいただいた永遠の命を捨てて、それでも価値のあるような一瞬の楽しみというのはありません。割に合わないです。せいぜいですよ。生きて120年じゃないですか。せいぜい。その120年の楽しみと永遠の苦しみを天秤に乗せたらわかるはずですよ。でもこれ客観的になれないんですよ。なので本当にその目を覚ましていて、どこから私たちが救われたのか、どのようなその苦しみから私たちがをあがなってくださったのか、その救われたというのはこういうことですからね。滅びから救われるわけだから、この苦しみから救われるわけだから、神のその怒りから救われるわけなので、これがどれほど本当に私たちにとってありがたいことなのかということを覚えていられますように。で、毎日の生活の中で本当に神に感謝して喜んで、で忍耐の限りを尽くして、自分の救いのためにもお互いの救いのためにも祈ったり追求したりしていくことができますように祈ります。天のお父さん、あなたが本当にこのような裁きから私たち一人一人をイエス・キリストにあって大きなこの犠牲によって救ってくださったことを心から感謝します。もう全部あなたの持ち出しでイエス・キリストも与えてくださり、イエス・キリストを信じる信仰も与えてくださり、その後永遠に覚えられるその良い行いも与えてくださって、もう何から何まで私たちに与えてくださった上で、私たちをこのようなその恐ろしい裁きから救ってくださったことを心から感謝します。私たちが、あなたの怒りのブドウ酒を飲まなくて済むように、イエス・キリストがその怒りのあなたの怒りのブドウ酒が入った杯を飲んでくださったことを心から感謝します。それで私は罪のないもの、そして、罰を受けるべきでないものとしてあなたが見てくださることを本当にありがとうございます。どうぞこのあなたからいただいた救いを、この地上を生かされている限りにおいて、限り本当にその保っていることができるように助けてください。時には忍耐が必要で、苦しいっていうふうに思う時があります、でもどうぞお父さん、本当にこのあなたに信頼を置き続けること、あなたの救いを握り続けることがどれだけ価値のあるものなのかということを思い出すことができますように、お互いそのことを思い出し合って励まし合うことができますように、どうぞ私たち一人一人を導き、またお助けください。お願いします。本当に救われた喜びが私の心のその深いところにありますように、いつもそれによって目を覚ましていられますように、どうぞ助けてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。ありがとうございました。